はい、ゴーゴーレドファでございます。
はい、
前節は2点入れられて1点返しましたけど負け試合と。
そうですね。
順位は20位でございます。
はい、
この位置で残り試合と、もう本当やだ、下のチームとあとどれぐらいかとかって。
そうなんですよ、
しょうがないけど
ね。残り4試合、
はい、勝ち点6差です。
大宮が山口に勝ったので、はい、勝ち点3積み上げて6差になって、で津軽金沢は敗れたので9のまま。
大宮3連勝してるから。
そうなんです、
勢いはちょっとあるような気がするんですよ。で金沢と入れ替わったじゃないですか。入れ替わらせちゃったよね。
入れ替わらせちゃいました ね。そうですね、まあ、どうでしょうね、その4試合で、まあ、2ゲーム差というか、はい、っていうことになるわけですよね。なので、まあ、でもちょっと大宮、さっきもね金見さんおっしゃったように3連勝してますんで、
はい、
ちょっとレノファは本当にあと1勝したいです。絶対1勝。
そうよね、うん、あと4試合だっけ。
そうです、うん、まあ、できれば2勝はしたいです、はい、本当に引き離していきたいですしね、うん、というところで、矢島選手に話を聞いてきたんですけれども、はい、まあ、本当ね2失点からの後半、本当希望の得点1点だったかなと思う、うんうん、その得点を決めたのがあの矢島選手で、矢島選手大宮フルス戦だったんですよ、
はいはいはい、
で開幕戦も大宮でホームでね、うん、フルス戦で得点決めたんですよ、
は
いはいはい、でさらに今回もフルス戦で得点決めるっていう。
いや本当だ
そうなんですよ、
ね、言われてみればそうですよ、
うん、そうですね。なので、まあ、その本当に素晴らしいゴールシーンだったので、まあ、そのあたりも振り返ってもらっています、
はい、
では早速今日は矢島慎也選手のインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号6番矢島慎也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
シーズンも早いもので、もう残り4試合ということになりましたけれども、矢島選手、まあ、ちょっとざっくりでも大丈夫なんですが、今シーズン振り返って今いかが、どんな思いでいらっしゃいますか。
まあ監督が変わったのが一番大きな出来事で、まあ、それによってやってるサッカーも変わったって感じですかね。まあ、難しいんですよね、選手からしたら。やってるサッカーが変わると。そこでこう、積み上げが他のチームよりは失ってるのかなっていう感じの順位かなっていう感じです。
今現在の立ち位置ですね。
はいはい、
そんな中で、前節少し振り返っていきたいんですけれども、大宮戦、矢島選手の視点で振り返られていかがでしょうか。
まあ、相手がその自分たちのサッカーをこうダメというか弱点なのかみたいなのをこう把握してサッカーしてきてたんで、まあ、うまい感じにやられたなって思って見てました。
前半特にあのベンチからご覧になっていたと思いますけど、その自分たち その弱点というところ、どのようにこうなんかこう見抜かれてるなというふうに感じていたんですか。
まあ、ボール状況僕たち関係なく人についていく守備なんで、うん、いるべきポジションからこうそこを捨てて人についていくわけなんで、うん、まあ、スペースは空くじゃないですか、
うん、
そこにこうシンプルに送り込んできて、うん、でまあ全体がこう間延びというか、うん、広がったところをこうセカンド拾って、では自分たちはセカンドも拾えないですし、
うん、
中盤が戻るのもきついですし、
うん、
センターバックの3枚は多分外にもカバー行かないといけないし、
うん、
まあ、それの、まあ、積み重ねが1失点目に出たなっていう感じ、
うん、
まあ、割と予想されるべき失点ではあったって感じです。
なるほど。まあ、そういったそのレノファの守備というのは、そのうまくいく相手にはもちろんうまくいく、そうでない相手にはそうでないという、まあ、これは当たり前のことだと思うんですけれども、その大宮戦ではまあそういったうまくいかない部分というのが出てしまったというところですか、相手によるというところですか。
そうですね、まあ、あんまうまくいってるの最近ない感じはあるんで、
うん、
まあ、まあ相手は僕たちのある知ってますし、
うんうん、
まあ、露骨に下でつなぎに来るチームってもう多分ないと思うので、
はい、
そこの勢いで、まあ、勝ってた部分はありますけど、
うん、
まあ、勢いが大事は大事なんで、
うん、
まあ、勝ったら、しかも今この順位になったら、
うんうん、
勝ったら喜んでいいと思いますよ。
なですかねそう、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、
あの内容とかどうこうじゃないんで、うん、
あこういう状況になると
今はもう結果なんで、
うん、
全然どんだけ悪かろうが、
うん、
勝って最低限負けない、
うん、
勝ち手を取るっていうか、
うん、
のは絶対大事なんで、
うんうん、
だから僕的には金沢戦も正直入りめちゃくちゃ悪かったし、
うん、
チームは、
はい、
あれで立ち上がりのもうワンプレー目ぐらいで決定機作られたじゃないですか、
うんうん、
あれで多分相手が決めてたら多分ああいう展開にはなってなかったですし、
うん、
結局後半やられましたし、
そうです、
ね、それも僕感じてたんで、ベンチにいながらハーフタイムのロッカーの雰囲気も緩いし、っていうのはあったんで、ただ勝てばいいんですよ、もう勝ったから OK なんです別に。ただそれをこう大宮戦でまた繰り返したなっていう。
そういう意味では後半から投入されましたけれども、そういった いわゆる心意気みたいなものしっかり持って入られたと思うんですけど。
そうです ね、はい、うん、
後半からはどんな意識でプレーをされていたんですか。
まあ、久しぶりにボランチから入って、で練習でも全然やってなかったですし、でまあボランチで行ったと思ったらもうワイドにワイドに僕はあのワイドあんまやったことないんで、右ワイド、ね、
うん、
右ワイドに行ってまたやるプレーが変わって、こう前半僕あのフォーメーションだったらシャドウが多分一番やってて、でまあボランチかシャドウみたいな感じだった。シャドウだったらどういう風にやるだろうなっていうのを見ながら見てたんですよ、
うん、
それがこうできなかったんで、とにかく点を取る、それだけしか考えてなかったです。
そうなんですね、点取れましたね、素晴らしいゴールでした。
はい、狙い通りです。
狙い通り、
はい、あの緩いボール、うん、クロス緩かったんで、うん、もう強くヘディングできないんで、
うん、
もう逆側にファンって落とすっていうのはもう、
あの矢島選手のその全てのプレーに現れるその一瞬、本当に私たちからすると一瞬なのに、その間がその一瞬の長さが全然違うように感じる、あの判断の速さっていうんですか、どのように見えてるんですか。
なんかあんま最後は結構そのゴール前行くまでは結構考えてプレーしてるんですけど、
うんうん、
ペナ付近に行ったらもう感覚っすね。
もうなんていうか、ね、インスピレーションというかアイディアっていうか、一瞬でファッと降りてくるんですか、あのボールを頭に当てようっていう、
はい、はい、結構体がもう動くみたいな感じです、あそこに入ってしまうと。
すごかったですね、あのゴールは本当に。
まあ最悪引き分けで終わりたかったっていうのがあったんで、
うん、
あそこからもう一点取り切れる力があればいいなって思ってました。
うん、それはこうチームにっていう、
まあもそうですし自分でもそうですし、
うん、わかりました。いやでも本当にこう矢島選手のあのゴールが本当に光だなと思いながら見ていましたけどね。
まあ怪我してて復帰してチームが若いので、うん、基本的に結構若いじゃないですか、
はい、
そういう意味で俺とか、
うん、
まあ、前ちゃんとか、
うん、
あとまあ健太郎さんとか、
うん、
そういう健介君とか、うん、そういう選手がやっぱしっかり引っ張っていかないと不安定ですよね、戦い方が、
うん、
まあ、やってるサッカーも結構こう相手に依存するというかそういう感じなんで、
うん、
出てる経験ある選手がこうまとめるのは大事かなと思ってます。
そういう意味では前選手とよく話をさせてもらうんですけど、必ず矢島選手の名前が出てくるんですよね、
はい、
で本当に矢島選手と健介さんとこの3人でこうしっかり軸を作っていかないとこのチームはダメだという話もよくされてます。
俺もそう思いますよ、
うん、
だから俺も結構言うときは前ちゃんの名前出しますし、
うん、
全てを決めるのは監督であって、
はい、
そこにこう自分たちは乗っかっていかないといけないので、
うん、
その中で自分たちでできることもあるので、
うんうん、
そこでこううまくやっていくことも大事かなっていう、はい、
で残り4試合ということになります。先ほど本当にもう勝つのが一番だって話もありました。ここに向けて最後メッセージをいただいてもいいですか。
そうですね、まあ、本当に勝つことが大きいですし、
うん、
ただ引き分けでいい時もあるとは思うんですよ、
うんうんうん、
まあこの降格圏に残されてるチームとの勝ち点差とか、
うん、
まあ、競ってるチームの状況だとか、うん、そういうので勝ち点1でも大きい時があるので、
はい、
そういうところはこう、まあ、大宮戦なんて引き分けでよかったと思いますし、そういうところでこう勝ち点を死に物狂いで取りに行けるかどうかだと思うので、うん、頑張ります。
はい、ありがとうございます。
ということで今日は矢島選手でございました。
はい、
まあやっぱ負けてるじゃないですか、
うん、
とはいえ自分が得点したとはいえね、だからその負けてしまったなっていう思いっていうのが声のトーンからとかっては聞こえるんだけど、でも一方で、
うん、
俺分析をしてるんだろうなと思って、まあ割と冷静に、
そうですね、
うん、ここのここがダメだったとかここはもっとこうするべきだったっていうのが多分 まあ、当然だからね、もうね、あのベテランの域に入ってくる選手なんで、はい、よく分かってると思うし、
うん、
じゃあどうしなきゃいけないとか、自分の中ではこうしなきゃいけないとかっていうのがね、まあ、でもこうチームのことだから、うん、チーム全体っていうので見ると結果がじゃあ勝ち負け引き分けって出ちゃうけど、
うん、
矢島選手は矢島選手の仕事として、この場合はこうで、あの場合はああでっていうのがもう結構はっきり分かる選手なんだなっていうのは思った。
そうですね、うん、本当にこうサッカーのことをずっと考えてる、ま、選手だと私は、ね、あの日頃から見ていて思うんですけれども、試合中も自分にできること、チームとしてできること、自分が入ったらどうしようとか、うん、でこの選手はもっとこうした方がいいんじゃないかという、そういったま客観的な視点っていうんですか、
そういった
ものをしっかりと持ち合わせている選手なので、矢島選手が復帰した、ま、少しま怪我を、ね、されていたということでしたけれども、はい、復帰したのはすごく後半戦この4試合に向けては大きいことだと思います、はい、あとあのゴールシーン本当すごかったんですよ ね、
うん、
あのこうヘディング、あの一瞬であの判断で浮かせるヘディングで決めていくっていうのは、はい、さすがの矢島選手だなと、はい、あの思いましたから、そういったその矢島選手が、まあ、得点をしっかり取れるような形をね、うん、またチームとしてできたらいいななんて思いながら見ていましたけど ね、
はい、で次のゲームなんですけれども、少し間が空いて10月22日日曜日にホームゲームはファジアーノ岡山戦ということです。
はい、
午後0時30分、キックオフ予定ということ
です。午後0時30分、
はい、12時半、
早いんですね。
早いね、
本当だ。
地上波放送の感じだ。
そういうことです、
はい、しっかり応援しようとしていきましょう、
はい、
以上ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。